通告に沿って一般質問を行います。中西市長にあってはこの度は新市長として市政執行方針を述べ政策予算も提案しています。これらを踏まえ大項目4項目について伺いますのでよろしくお願いします。大項目1項目目、留萌市の観光について。留萌市における観光は地域の経済活動の柱の一つであります。しかし観光を産業として振興し持続的発展を図るためには今改めて基本に立ち返って取り組みを強めることが迫られているのではないでしょうか。観光客を迎え見てもらい触れてもらい味わってもらってもらってお金を落としてもらう、とにかく観光客として留萌に来てもらうためにという立場から中項目4点についてお伺いいたします。中項目1点目、黄金岬の環境整備について。黄金岬は昨年実績で123,531名の方々が訪れている留萌市で一番多くの人が訪れる観光スポットです。ところが市の空き施設の放置やトイレの問題、駐車場問題、さらに喫緊の課題として毒ガス除去の徹底など対処すべき課題が山積しているのではないかと思います。市長はこの度の市政執行方針で稼げる留萌の基盤づくりを強調しておられます。方針として大賛成です。しかし政策予算の提案を見る限り西海岸集客力向上事業として405万5000円を計上していますが、黄金岬の環境整備については明確に盛られているのか定かではありません。市長は黄金岬の環境整備についてどのように考えておられるか伺います。中項目2点目、観光資源の掘り起こしについて。観光は地域の宝物を掘り起こし磨き広めることが大切です。2点伺います。1点目は留家にある国指定史跡旧留萌佐賀家御場、国指定重要有形民族文化財留萌のニシン魚漁用具について。これは教育庁にお伺いいたします。この施設はあくまでも国指定の貴重な文化財で便宜的に観光資源として扱うべきでないことは言うまでもありません。しかし適切な保存を第一としつつ多くの方々に見てもらうことでニシン漁の歴史、佐賀家漁場の歴史、留萌の歴史を知ることになるわけで、見てもらうことの意義は大きく、観光資源としても大いに意義があると考えます。この場は一般質問ですから、具体的なことは差し控えてまいりますけれども、あえて今回は具体的なことで一つだけお伺いいたします。留萌市教育委員会が毎年夏実施しているこの佐賀家の史跡についての一般公開について、今年は文化財隣接の私有地を一時借用するなどして駐車場や仮設トイレなど便益施設を臨時に設置し、市民はじめ観光客にも大いに見てもらう企画を提案したいと思いますが、いかがでしょうか。2点目はレク牧場の菜の花について伺います。菜の花プロジェクト終了後の取り組みについて、観光資源としてどのように考えているのか市長の考えをお示しください。中項目3点目は観光産業としての持続的振興について伺いたいと思います。観光の持続的振興を図るためには産業として取り組むことが肝要であり肝要です。 宿泊業者や飲食店をはじめ、市民が協力して環境を整備し、見に来てくださる方、味わうために来てくださる方、これらの方々によくおいでくださいましたと、おもてなしの土壌を醸成、寄付を育てる、このことが今、強く求められていると思います。関係機関が寄り合って、いくつかのモデルコースを作り、自ら事業者としての参加も行い、その下でモデルコースの有意義な展開を進めていくと。同時にまた、持続的な観光を続けるためには、多世代が関わることも持続的発展の基本だと思います。市長のお考えを伺います。中項目4点目、宣伝について伺います。留萌産の物品を全国に広めるために、トップセールスはそれなりの効果があると思います。しかし肝心なのは、商品の生産なり、販売をなりわいとしている事業者の参画による宣伝、実践活動こそ、留萌の観光産業として持続的振興を図る基本だと思いますが、市長の考えをお伺いいたします。大項目2項目目、JR 留萌線について、中西市長が JR 留萌線存続の可能性を探って行動に出たことを評価したいと思います。JR 問題では、これまでも繰り返し質疑を交わしてきましたので、重なる部分があるかもしれませんが、事態が事態だけに、中項目3点についてお伺いいたします。1点目、JR 北海道のこの度の提案について、JR 北海道の提案は、自社の赤字や輸送密度、営業係数ばかり強調して並べ立て、問題の出発点である国鉄分割民営化時の約束ごとや、その後の経過、責任問題、鉄道網が持つ役割と可能性などは十分示されていません。バス転換の提案に至っては、何の保証もありません。30年前の分割民営化の問題点が十分話されていないのではないでしょうか。市長はこの度の JR 北海道の提案をどのように受け止めておられるのかお伺いいたします。中項目の2点目、鉄道網について、今日の社会情勢と全国を鉄道網でつなぐ鉄路の役割、将来の可能性について考え、利用促進をが求められていると思いますが、市長の考えを伺います。中項目3点目に、市民への情報提供についてお伺いいたします。法律上は JR 北海道が廃線を届けることで留萌線の廃止ができるようになっています。 JR 北海道は留萌線の廃線ありきで結論を急ごうとする姿勢が見え見えです。ここで大切なことは、まず廃線ありきの結論を急がせないこと、そして市民が適切な判断を行える情報を提供することが何よりも必要だと考えます。市長のお考えを伺います。合わせて鉄路の現状と果たす役割、諸外国の鉄道の在り方なども学び、意見を交わすフォーラムを開催することも必要と考えますが、市長のお考えを伺いたいと思います。大項目3項目目、社会保障制度の積極的活用について、貧困化の深刻さと格差拡大が一層顕著になっているのが今日の特徴だと思います。年金引き下げ、医療介護福祉施策の切り下げが強行されています。来年10月からは消費税が 10% に引き上げられます。年金収入だけでは 介護施設への入所ができない、考えたら眠れなくなる、どうにかならんでしょうか、このような相談が増えています。留萌の現状について中項目2点伺います。中項目の1点目、留萌市民の年金受給状況についてお伺いいたします。平成29年中、各種年金だけを収入源としている市民の実態について特徴的にお示しください。中項目の2点目、生活保護の補足状況についてお伺いいたします。生活保護制度は憲法25条に基づく国民の生活を守る最低のセーフティーネットです。しかし必要な人が十分活用しているか問題です。留萌市において生活保護基準以下の収入で生活していると考えられる世帯のうち、生活保護を受給している世帯の割合、いわゆる補足率についてお示しください。大項目4項目目、市職員の適正化計画について伺います。国会では働き方改革が強行されようとしています。留萌市の職員の定数については、市職員適正化計画に基づいて対処、今年の定員は191名としています。しかし、近年は毎年6名から12名の不足が続いています。そこで中項目2点伺います。1点目は、適正化計画と現状について、今年度の定員数とスタート時の差異についてお示しください。2点目は、嘱託職員と臨時職員について、嘱託職員、臨時職員の役割、労働条件、人数についてお示しください。以上、大きく4点を伺い、最初の質問といたします。
答弁を求めます。市長。
坂本茂議員の質問にお答えいたします。大項目1点目の留萌市の観光についてということで、中項目1点目、黄金岬海浜公園の環境整備についての中で、黄金岬海浜公園に失礼しました。黄金岬海浜公園の環境整備ということについてのご質問ですが、黄金岬海浜公園につきましては、美しい夕日や磯ガニ釣りなどの磯遊びが人気の観光スポットであり、昨年実績で約12万人が訪れた市内で最も来訪者が多い観光施設となっております。施設の環境整備についてですが、たくさんの方が訪れる施設でもあり、トイレの洋式化など利便性を高める個別の整備も必要であるとは思いますが、区域内の所有者不在の空き家への対応や、老朽化した施設の解体等、黄金岬全体でどうするかを考える必要があると認識しているところであります。また、冬の日本海側特有の暴風波浪による施設の損傷に対する補修工事など、来訪者の安全安心を最優先とした対応も必要となっております。今後の整備にあたりましては、指定管理者である NPO 法人留萌観光協会や地元関係者と協議しながら、計画的に実施してまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、観光資源の掘り起こしについての中で、レウケ牧場の菜の花についてのご質問ですが、留萌市では菜の花による資源循環システムの構築を目指すとともに、土壌を肥沃化する菜の花を新たな輪作体系に取り組み、 地域農業の持続的発展を目指そうという菜の花プロジェクトにつきまして、レウケ牧場を試験用地の一つとして来たところでございます。菜の花プロジェクトにつきましては、農家への認知、農村景観の創出、菜種油の商品化など一定の成果が得られたことから、平成27年度で終了したところですが、その後は館内の農業者などで組織されたオロロン菜の花ネットワークがプロジェクトの取り組みを引き継ぎ、菜の花を栽培し、菜種油も製造販売しているところでございます。今後の取り組みについてですが、オロロン菜の花ネットワークからは、レウケ牧場の景観形成、観光資源としても継続的に栽培したいとのお話を伺っておりますことから、当初といたしましても、これまで同様にレウケ牧場の用地提供を行ってまいりたいと考えているところでございます。次に中項目3点目、観光産業としての持続的振興についての中で、おもてなしの空気の調整という質問ですが、平成29年度においては留萌振興局管内の自治体と観光協会で構成する留萌インバウンド対策会議において、外国人対応に必要な心構えを理解し、おもてなしが伝わる対応を身につけることを目的とした法律外国人おもてなしセミナーを留萌市内で2回開催し、観光関係事業者延べ54名が参加したところでございます。また NPO 法人留萌観光協会では、留萌における歴史文化や生活などを学び、市外からのお客様が満足していただけるような情報を提供し、市民すべてがおもてなしの心を持ったコンシェルジュになることを目的に、市民コンシェルジュ事業を実施し、こちらも延べ102名が参加したところでございます。しかし、各団体でおもてなしの心を醸成する事業に取り組んではいるものの、参加者の増加にはつながっておらず、まずは参加者の範囲を拡大させることが必要であると考えているところでございます。モデルコースの作成についてですが、日本のてっぺん、北北海道広域観光周遊ルート推進事業の中で、留萌マシケ地域における外国人向け観光商品を飲食店や神社仏閣関係者も含め作成したところではありますが、引き続き魅力ある観光モデルコースを関係者とともに作成してまいりたいと考えているところでございます。次に中項目4点目、観光宣伝についてのご質問でございますが、これまで道内外の都市圏で開催されるイベントに留萌の観光や特産品の PR を実施しており、集客力の高いイベントに参加することによる知名度の向上、交流人口の拡大や特産品の販路拡大を目指しているところでございますが、成果がすぐに現れてこないのが現状でございます。また観光宣伝物として観光パンフレットやポスターなどを作成し、留萌の魅力を目で見る形で PR しているところでございます。商品の生産販売に関わっている事業者の参画でございますが、これまで水産加工業界から要望がございます。都市部の市場で開催される催事への参加に加え、首都圏における一部の催事においては農業者に同行いただき、留萌三昧の PR を実施してきたところでございます。今後につきましては、水産加工業界や農業者と連携し、観光や 特産品の PR を継続して実施するとともに、宣伝の手法として拡散能力が高く、操作が容易なソーシャルネットワーキングサービスの活用、さらには数の子応援マスコットキャラクターカズモちゃんを活用したノベルティの作成など、 NPO 法人留萌観光協会と協議しながら効果的な PR を実施してまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、 JR 留萌線について失礼しました、大項目2点目、JR 留萌線について、中項目1点目、JR 北海道の提案についての中で、JR 北海道の提案において、国鉄分割民営化当時の約束事が話されていないことについて、私がどのように受け止めているかについてのご質問ですが、国鉄分割民営化前の昭和55年に成立した日本国有鉄道経営再建促進特別措置法に基づき、輸送密度4000人未満の路線は特定地方交通線として廃止対象とされたものの、ピーク時輸送量や平均乗車距離、代替道路の整備状況を勘案し、一部の路線は対象から除外されたことから、JR 北海道は発足当時から赤字が見込まれ、経営安定基金が設置され、その運用益で経営を安定化させる枠組みが講じられたところでございます。しかしながら、低金利の時代に入り、想定された運用益が得られていないことが、JR 北海道の経営に大きな影響を与えているところでございますが、国土交通省鉄道局が国鉄分割民営化から30年を超えた際に公表した資料の中では、経営安定基金の運用益が金利により変動することは、国鉄分割民営化当初から想定されており、長期的な情勢の変化に伴う運用益の減少は、基本的には JR 三島会社の経営努力で対処することが求められるとの基本的考えを示すとともに、各社の厳しい経営状況を踏まえ、経営安定基金の運用益の下支え、基金の実質的な積み増し、設備投資に対する助成等の支援を行ってきているとの考えを示しているところでございます。また、交通政策基本法において、持続可能な形で交通手段の特性に応じて、適正な役割分担と有機的かつ効率的な連携を基本的な考えとしているところでございます。私といたしましては、JR 北海道では、こうした国の交通施策やこれまでの支援についての考えなどに加え、モータリゼーションの進展などの環境変化などを踏まえて、提案を行ったものと認識しているところでございます。次に、中項目2点目、鉄道網についての中で、今日の社会的情勢と全国を鉄道網でつなぐ鉄路の役割、将来の可能性について学ぶことが求められているのではないかとのことについてのご質問ですが、JR 留萌線については、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法に基づき、バスによる輸送が適当と判断された輸送密度4000人未満の基準に該当したものの、同法施行令第3条正し書きにより、輸送密度などが廃止対象外の上限に該当したことから、JR 北海道に継承された路線であると認識しているところでございます。 しかしながら人口減少とともに留萌線の輸送密度も減少し、昭和55年度には1582人あった輸送密度は昭和62年には418人、平成28年度においては188人と大きく減少している状況でございます。現在、国を挙げて訪日外国人観光客の誘致に向けた取り組みが進められ、本土を訪れる外国人観光客も増加傾向にあるところではございますが、一方で平成29年に鉄道ネットワーキングチームがまとめた将来を見据えた北海道の鉄道網の在り方についてでは、観光客の利用だけで鉄道を維持していくことが難しいとの検討結果が示されているところでございます。また、今年3月に策定された北海道交通政策総合指針においては、留萌線について、今後の活力ある地域づくりの観点に十分配慮しながら、他の交通機関との代替も含め、地域における検討、協議を進めていくとされているところでございます。私といたしましては、沿線自治体と一体となって、国や北海道の考え方を確認するとともに、JR 北海道からの情報収集に努め、市民の皆様に必要な情報提供を行いながら、協議を行ってまいりたいと考えているところでございます。中項目3点目、市民への情報提供についての中で、市民が適切な判断を行える情報提供についてのご質問ですが、私といたしましては、留萌線沿線における持続可能な交通体系について、市民の皆さんとともに考えていくために必要な情報収集を行うためにも、なるべく早い時期に、留萌線沿線自治体である深川市、秩父別町、沼田町との協議が必要であるとの認識から、5月9日に1市2町の首長にお越しいただき、市役所において話し合いの場を設け、JR 留萌本線沿線自治体会議を設置し、存続の可能性を探りながら、国や北海道に対し考え方を確認し、要請を進めていくとともに、不定期に会議を開催し、情報交換等を行っていくこととしたところでございます。今後、沿線自治体の実務者レベルで、利用者目線での検証や、地域交通の課題等の整理を行うとともに、市民の皆様が適切な判断を行うことができる情報を提供しながら、市民にとって最善な方向を示すことができるよう、協議を行ってまいりたいと考えております。しかしながら、JR 北海道では、平成30年度の経常損益は180億円規模の赤字が想定されており、国の支援等がなくなる平成32年度以降、一層の経営状況の悪化が危惧されており、国や北海道においては、今年の夏ごろまでに一定の方向性を示したいと考えていると伺っており、スピード感を持った対応が求められていると感じているところでございます。一方で、一部の報道では、バス事業者の6割が路線の廃止や減便を検討すると回答しており、乗客の減少や運転手不足から厳しい経営状況にあると認識しているところでございます。私といたしましては、こうした公共交通全体の厳しい状況を踏まえ、この地域において持続可能な公共交通の在り方を市民の皆さんと考えるセミナーなどの開催を検討してまいりたいと考えているところでございます。大項目3点目の社会保障制度の活用について、 中項目1点目、留萌市民の年金受給状況についての中で、平成29年度中、留萌市内居住者にかかる公的課税年金収入のみの受給者の状況についてのご質問でありますが、50万円以下の年金収入のみの方は1049人で、総体の割合は 19.33% です。50万円を超えて100万円以下の方は2117人で、総体の割合は最も高い 39%。100万円を超えて150万円以下の方は847人で 15.6%、 150万円を超えて200万円以下の方は533人で 9.82%、 200万円を超えて250万円以下の方は490人で 9.03%、250万円を超えて300万円以下の方は306人で 5.64%、 300万円を超えて350万円以下の方は74人で 1.36%、 350万円を超えて400万円以下の方は9人で 0.17%、400万円を超える方は3人で 0.05% であります。なお、1人当たりの平均年金受給額は111万5364円となるところでございます。この数字につきましては、あくまでも1人単位の数字となっております。家族構成は含まれてないことをご理解いただきたいというふうに思います。次に、中項目2点目、生活保護の補足状況についてのご質問ですが、生活保護は世帯を単位として適用されるものですから、保護が必要かどうかということを、それぞれに状況の異なる世帯を個別に判定しなければいけないことと、生活保護は原則、申請に基づく制度でありますことから、生活保護の補足の状況、すなわち生活保護基準未満の世帯が申請の意思があるにもかかわらず、生活保護受給から漏れているという状況を把握することは、大変難しいことでありますので、留萌市では具体的にどのくらいの割合ということは把握しておりません。大項目4点目、市職員の適正化計画について、中項目1点目、適正化計画と現状についての中で、第4次留萌市定員適正化計画と現状の職員数との差異についてのご質問ですが、平成30年度までの第4次留萌市定員適正化計画期間におきましては、任期付き職員や再任用職員など、多様な任用による人材確保を進めてまいりましたが、技術職をはじめ、新規採用職員の採用数が減少するとともに、退職者の増加などの影響により、計画を下回る状況で推移してきたところであり、計画の最終年度である平成30年4月1日現在の一般会計職員数は、179名となり、計画値である191名に対して12名を下回る状況にあるところでございます。また、今年度は第5次留萌市定員適正化計画の策定時期を迎えており、計画の策定にあたりましては、今後の人口減少を見据えた上で、将来の組織の在り方について、職種別、任用形態別など、さまざまな視点において、所管とのヒアリングを実施し、より効率的、効果的な組織に必要となる職員数について、検討してまいりたいと考えているところでございます。 次に、中項目2点目、嘱託職員と臨時職員についての中で、嘱託職員、臨時職員の役割、労働条件と人数についてのご質問ですが、平成30年4月1日現在、一般会計において、嘱託職員75名、臨時職員57名、合計132名の嘱託臨時職員を雇用しているところでございます。嘱託職員につきましては、地方公務員法第3条第3項第3号に基づく、特別職の非常勤職員としての任用であり、任期は1年で、常勤職員の4分の3を超えない範囲での勤務時間において、高度な専門知識を要する場合や、常勤的性格を必要としない業務、調査業務、相談業務など、一定の専門性と経験を必要とするような業務に従事する職員であり、再度の任用が認められております。一方、臨時職員については、地方公務員法第22条第2項に基づく任用であり、6ヶ月を超えない範囲で、失礼しました、6月を超えない範囲で、常勤職員と同じ勤務時間、または時間給の任用で、最大1年間の範囲内において、再度の任用ができることとされ、緊急または臨時的な補助的業務に従事する職員となっているところでございます。労働条件については、労働基準法に基づき、嘱託報酬、臨時賃金のほか、通勤手当や時間外勤務手当の実質相当額を加算して支給しております。休暇については、年次有給休暇のほか、嘱託職員につきましては、夏季休暇、病気休暇、忌引休暇などの特別休暇が付与されているところでございます。以上です。
教育長。
坂本茂議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問につきましてお答えをいたします。大項目1点目の留萌市の観光についての中項目2点目、観光資源の掘り起こしについてのご質問で、旧留萌佐賀家御場において実施の一般公開について、隣接する私誘致を一時借用して、駐車場やトイレなどを臨時に設置し、多くの市民や観光客に見てもらうことについてのご質問でございますが、平成9年3月11日に国指定史跡として指定された旧留萌佐賀家御場につきましては、江戸時代の弘化元年、1844年に佐賀家八代平野城が留萌で初めて霊受けに二神御場を開き、それ以来、昭和32年まで113年間二神寮を営んできた御場であり、さらに重要有形民族文化財に指定された留萌の二神漁労用具および多数の二神漁業経営関係の文書が多く残されているなど、往時の二神寮の実態を知ることができる大変貴重な財産を適切に管理し、これらの文化財を学習する施設であるものと認識しているところでございます。しかしながら、この施設には大型バスや自家用車の専用駐車場やトイレなどの便益施設がないことから、一般公開時やオロロンラインを通り訪れる方々に不便な思いをさせていると思っているところでございます。私といたしましては、旧留萌佐賀家御場の番屋などの敷地に隣接する土地を活用して、駐車場やトイレなどの便益施設を臨時的に設置することにつきましては、私誘致であることから所有者の思いを受け止めながら、臨時設置などについて継続的に話し合いを行ってまいりますとともに、観光協会などとの連携により、市民をはじめ多くの方に見ていただけるよう努めてまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
坂本茂議員。
はい、それでは順次再質問をさせていただきます。特に大項目一つ目の留萌市の観光に関しては、前段での 議員との質疑を聞いておりましたので、大きくはその中で解明されていっていると思います。しかし同時にですね、とりわけ今回黄金岬海浜公園の環境整備ということで中項目で出させていただいておりますので、その部分について少し一般質問ではありますけれども非常に大事だと思いますので、ぜひ再質問をさせていただきたいと思います。一つは、まずオレンジハウス含めた、あそこの市の施設の問題、それからトイレの問題、これは北側にあるトイレではなくてですね、オレンジハウスの中にあるトイレの問題ということで限定してお尋ねするわけですが、答弁の中では、来年度以降の懸案に盛り込まれている矢に、それも、検討するという範囲ですね、いうことなんですが、留萌市内で12万人の方が1年にお見えになっているということを考えた場合ですね、今の市長の答弁、来年以降についてどうするかを検討するような考えでは実態に合わない、極めて遅いという印象を強く持つわけですが、市長はその点どういう具合に受け止めておられるか、一つよろしくお願いします。
市長。
お答えいたします。オレンジハウスの、トイレにつきましてのご質問ですが、迅速に行えることが一番いいのかというふうに思いますが、現状を考えていきますと、この夏場に向かってじゃあ回収ができるかというと、手続き上においてはまず不可能に近いということであります。今後指定管理者や地元関係者と協議を進めていきながら、来年度の開設に向けてという協議の中で、当然予算の執行の仕方含めて検討していかなきゃならない部分というのがあります。ただ私としては黄金岬全体的な計画を持ってですね、対応をしたいというふうに考えておりますので、計画的に整備を進めてまいりたいという考えで、ご理解をいただきたいというふうに思います。以上です。
坂本茂議員。
その中で、再度お尋ねするわけですが、前段での質疑の中でもですね、前議員の中でも質疑の中でも出てましたけれども、特に高齢化社会の中での観光施設ということで見ればですね、多目的トイレ、こういったことも非常に大事になってくると思うんですね。そういうことも含めて、新年度事業ということの中に相当の位置づけでもって考えようとしているのか、そのあたり再度市長の考え方をお尋ねしたいと思います。
市長。
お答えいたします。前段にもお話をさせていただきましたけれども、私といたしましても、現地を確認をさせていただきですね、必要性については十分理解をしておりますし、トイレの考え方につきましては現在やはり多目的トイレというのが必要不可欠になってくるんだろうという認識をしているところです。ただ先ほどもご答弁申し上げたとおり、やはりそのトイレの改修等にかかる財源の問題、また計画的な整備という中で、私としては対応したいというふうに考えているところです。以上です。
坂本茂議員。
はい、今の答弁を受けてぜひですね、来年度に向けて相当な位置づけをしながら具体的な検討を進めていただきたいということを再度強く申し入れていきたいと思うんです。で、そういう具合に改修については来年度以降やむを得ずということでありますけれども、今年のこれから再生シーズンに入ってきます。で、現地の皆さん方から強く言われているのは、やはり、きれいに使うということで、清掃の件では非常に強い要望が寄せられてきております。 この点では、観光協会に依存委託しているということなんでしょうけれども、やはりその委託をしている委託元ですね、発注元の市がそのあたりをきちっとチェックしていく必要も、このトイレ問題ではあると思うんですが、そのあたり現地を実際に見られたという市長の印象ですね、最盛期には非常に汚れの度合いがひどいと。で、過去においてはですね、1日3回チェックしていただいた、そういう経過もあると。で、このあたりについては指定管理者任せじゃなくてですね、指定管理を委託お願いしている市自身がやはり観光地をチェックしながら手を打っていくということが新年度で、この年度では非常に求められていると思うんですが、そのあたりについてはどうでしょうか。
市長、
お答えいたします。当然施設管理という観点からは清掃の重要性、またパトロールの重要性というのは認識しております。またやはり利用される方に、このトイレについては公共トイレということも含め、やはり、なんて言ったらいいのか、利用の仕方に十分注意をしていただくということも、必要な告知をしながらですね、啓蒙活動をしていきながら、なるべく次の人のことを考えて利用をしていただきたいというふうな思いも持っているところです。とにかくやはり期間中、パトロール等に重点を置いていきながらですね、きれいな、やはり来ていただいて不満にならないような形で利用していただけるような施設にしていきたいと考えているところです。以上です。
坂本茂議員。
ここのところだけで議論しておれないんで、次に移りたいと思うんですが、やはり使う方にしてみれば、1回1回が印象です。そのあたりですね、指定管理をお願いしている出先に対しても、きちっと今の趣旨が伝わるようにお願いしたいという具合に思います。それで次にこの環境問題で、先ほど来の議論で駐車場問題がありました。これはほぼその当時の質疑答弁で私も受け止めてまいりたいと思います。やはりきちっとした案内板を、分かりやすい形で設置すると、特に言えば道道が市道に切り替わるこの大町のところですね、目立つところに、臨時駐車場もあえて設けてるわけですから、それらの利活用も含めて、きちっと分かりやすい表示をするということについて、これは先ほどの議論でありましたので、あえて私から一言申し添えておきたいと思います。それで次に磯ヶ谷釣りの問題なんですけども、実はこのことについて市長もいろいろ考えていると思うんですが、やはり地元の観光協会の方々からも磯ヶ谷釣りの楽しさ、そしてまた磯ヶ谷の命の大切さ、そういうこともこの子どもにも分かるような掲示をぜひあそこに掲げることが、あったらいいんではないかというご意見もあります。この点について市長はどのように考えているかお尋ねしておきます
。市長、
お答えいたします。昨年大郷岬観光協会会員に、キャッチアンドリリースを訴える、ポスターを配布して各店舗において掲示をしていただいたところです。ただ、それ自体が有効的に活用されたかどうかという確認をちょっと私自身はしておりませんが、今後につきましては、指定管理者と大郷岬観光協会の協力をいただきながらですね、磯ヶ谷釣りを楽しんでいただける観光客の皆さんの期待を裏切らないようにですね、必要に応じた対策を講じてまいりたいというふうに考えているところでございます。以上です。
坂本茂議員。
はい、それでは磯ヶ谷について、再度、質問をさせてもらうんですけれども、実はこれからお尋ねする中身というのは、後ほどその持続的な観光振興ということと関わるので、ぜひそういう点で、受け止めて質疑をさせていただきたいと思うんですが、あそこの磯ヶ谷については私自身も非常に楽しみながら経験も積んできております。で、 しかしですね、あの磯ガニ釣りができているというのはどういう背景があってできているか、まあ、簡単に言えばですね、あそこで餌を売る事業者の方がいるからね、できているんじゃないかなと思うんですね。そういった意味では、地元にあるそのそういう観光の素材となるような資源をしっかりそこに光を当ててですね、それに対して、手助けをしている、餌をそこで売っている、この行為がやはりあそこにおける磯ガニ釣りをずっと継続させ、あるいはリピーターをどんどん迎え入れている、そういうことにも通じると思うんですね。ですから観光資源を地元の方が大事にして、そしてそれをそこでの事業展開にも生かすと、このことがやはり観光を持続させていく大きな、ね、要点ではないかと思うんですが、市長はそのあたり、特にですね、あの磯ガニ釣りの今日まで、継続され、さらにはリピーターをどんどん迎えている、こういうことから、私は今言ったようなことを学ぶわけですが、市長はどのようにこの状態をご覧になっているか、お考えをお示しいただければと思います。
市長、
お答えいたします。まあ、あの黄金岬、海浜公園につきましては、海岸部については自然を生かしたままの状態に、なっているというふうに思っております。あの私ども幼少期から子どもにかけては、自らあそこで、餌が売っているという状況ではなくてですね、自然に自らがつぶ貝などを拾い、その中で磯ガニ釣りを楽しんだり、また、家族で、バーベキューなどをしながらそこで、出てる、まあ、あの餌をで磯ガニを釣りをしたりとかっていうのが、今までの私が描いていたものですが、まあ、昨今はやはり、商売として下草を売っているという状況になっているというふうに思っております。やはり自然を相手に商売をするという中で、一緒になって、資源の保護をしていくということも大事ではないかなというふうに私は思っているところです。まだまだ私は磯ガニの生態はよく分かりません。あれだけ多くの観光客が磯ガニ釣りをして、それでも枯渇しない状況を見るとですね、生態系というのはすごい素晴らしいものがあるなというのを感じているところです。以上です。
坂本茂議員、
ぜひですね、今のようなその磯ガニ釣り一つとってもですね、それを見た子どもたちが磯ガニの釣りの楽しさを楽しむ、そしてそこから命の大切さから、話して帰ると、あるいはどうして持って帰りたい場合はどうするかというようなことを分かりやすくですね、子どもたちでも読めば分かるような、掲示をすることが、この磯ガニ釣りをさらに内容あるものにしていくんではないかというふうに思います。でそのあたりはさっき市長の答弁で、地元観光協会としっかり相談しながら進めていくと、すべての課題にてですね、そういう答弁がありましたので、そういう立場でここの点を捉えていっていただければという具合に思います。それで、最後にここで大事だと思うのは、毒ガの問題についても通告の中で若干させていただいたと思うんですが、これについてはたくさんの答弁は不要ですけれども、時期を失するとせっかくの防除が、効果を出さないということなんで、そのあたりだけは、きちっと、対応していただきたいと、今年は絶対毒が発生中などという看板は出さないという決意を一言をいただきたいと思いますが。
市長、
お答えいたします。まあ、またこれも自然生態系の問題になるかと思いますけれども、まあ、毒ガの幼虫が好むと言われているハマナスにつきましては、昨年花壇から撤去をさせていただいております。これも撤去をするということ自体が非常に私としては残念なことであって、きれいなハマナスを見に来る方もいらっしゃったというふうに感じているところです。ただやはり毒ガという、やはり触ると非常に痛み痒みが発生するものが、幼虫が発生しているということをなんとか除去するために、 このような措置を取らさせていただきました。またこれも北海道が管理する傾斜地に板取りがあり、板取りにも毒蛾がつくということもありますから、管理者と十分連携を取りながらですね、なるべく、毒蛾の発生しない状況を作っていきたいというふうに考えております。ただ毒蛾の発生自体が気温が上がることによって発生する、気温が上がると人も来るという、こういう状態もありますから、なんとか除草や薬剤散布などを実施しながらですね、この駆除に取り組んでいきたいというふうに考えているところです。以上です。
坂本茂議員。
はい、以上でちょっと時間の関係もありますので、黄金岬の環境問題については、終えていきたいと思うんですけれども、ぜひですね、繰り返しになりますが、地元観光協会と密な連絡を取って、施設の管理は、観光協会に委託しているからという指定管理者に頼みっぱなしというのは絶対なくしてですね、やっぱり市自身がきちっと実情を据えて見ていくということで取り組んでいただきたいと思います。で、次に資源、観光資源の掘り起こしについては、先ほど特に佐賀県漁場の件については答弁、教育長の答弁がありました。ぜひ粘り強く話してですね、これは実現していただきたいと。せっかくのオープンをしているわけですから、それが実るように、そしてどんなに貴重な文化財であっても、それを晒してはいけないというものは別としまして、公にできるわけですから、それをきちっとやっぱりたくさんの人に見てもらうということを、もう少し取り組みを強めていただきたいということを述べて、この部分での再質問は避けて次に進みます。で、次は JR の問題に、失礼しました、宣伝の件ですね。それと産業としての持続的振興を図るという中項目でお尋ねしましたが、これについては先ほどちょっと触れましたように、やはり地元の資源を磨きですね、でそれを通して事業者が収益も上げるということで言えば、宣伝にしてみてもですね、持続的な振興を図る上でも、この観光行政に事業者がしっかりと参画すると、このことを抜きにして、観光の振興、そして持続的な発展もないと思うんですが、そのあたり、これまでの取り組みを見てますと、若干弱いように感じます。ゼロだということではありません。そのあたりについて、市長の考え方を伺っておきたいと思います。
市長。
はい、お答えいたします。私も、坂本議員と同じように、やはり、この観光産業というのは、地元経済がやっぱり稼ぐ力をどんどんつけていくために必要な方法の一つだというふうに考えています。今までのそれぞれの業態が販売していたさまざまな取り組みと、やはりこの観光という一つの点で見ていく部分の中においては、商品開発含め商品のそのロット数の問題、さまざまな部分でそれぞれもの業態が力を出していただくことが、今後の観光産業に私はつながっていくことだというふうに認識しています。そのためにもやはり大都市でのこの PR 事業、そして自らがどのような消費者が好まれているのかということも実感していただきながらですね、私は共にこの地域産業の発展のための PR 活動につながっていけるような努力をしていきたいというふうに考えているところです。以上です。
坂本茂議員。
はい、ただいまの答弁はしっかり私も受けてまいりたいと思いますし、その方向で進めていただきたいと思います。そういった意味ではですね、若干違いがあるかもしれませんけれども、やはり、指定管理者に管理の委託をするということと、行政が留萌市として観光事業に対するきちっとした方針を持つということは、やはり区分けして、 そしてまたお願いするところはお願いする、そのけじめが相当はっきりしてきているように受け止めてまいりたいと思います。そういう点で次に進みたいと思います。次はJR 問題ですが、先ほど長い答弁がありました。政府のいかにしてこの JR を7つに分けてということだったんですが、政府が言っているあるいは政府が決めている法律の通りいけばこれはなくなってしまうんですよ。そういう流れなんです。もともとそうやって作られているわけですから。ですからそれはそれとして受け止め、また市民にも部分ではお知らせしながらですね、だから今この鉄路を守るためにはやはり地域の経済暮らしを守るためにはこの鉄路が必要なんだというあたりの構えがもう少しはっきりさせていかないと、この JR の提案に対する問題に対する対処としては少し弱いんではないかという具合に思うんです。そのあたり国がこう決めてるんだから仕方がないという方向でいけばこれはもう話にはならないという具合に率直に思います。ですからそのあたり市長はですね、新しく存続の可能性を探るというところまで踏み込んでいただいているわけですから、もう一歩やはり JR そのものの提起、その JR の背景となる国のこの鉄道政策がやはり大きく試されているんだというあたりにまで考え方を進めておかなければ、なかなかこの JR 問題に対する本質的な対応については接近していけないんじゃないかというふうに私は思うんですが、そのあたり市長のさらなる決意のほどをお尋ねしておきたいと思います。
市長。
お答えいたします。この JR 問題につきましては、それぞれの沿線自治体はもとより、やはり北海道市長会または北海道町村会、そして全国市長会等においても緊急課題として取り上げていただいております。国に対する要望につきましては、やはり大きな組織を持って国に対してものを申していかないと、なかなか沿線一単位だけではですね、難しいという判断の中で、大きな問題につきましては、それぞれの団体の中で活動をさせていただいているところです。先般も全国市長会におきまして、この課題については大きく取り上げられているところです。そういう観点から、あえて沿線一、沿線自治体の中で、国に対しての大きな声というよりは、まず国の考え方を皆さんに周知をさせていただいているということで、ご理解を願いたいというふうに思います。以上です。
坂本茂議員。
で、私たちも、独自にさまざまな資料を用意しながら、今回の JR 北海道の提案がの問題がどこにあるかということを一生懸命探りながら取り組みを進めているわけですが、ぜひ行政としてもですね、さまざまな手を尽くして資料を収集し取り組みを進めていただきたいということを思うんですが、ここにちょっと非常に具体的な資料があるので参考までにお示ししたいと思うんですけれども、2016年3月期の決算、 JR7 社の決算が出てます。で、北海道はこの2016年の3月期の決算では483億円という赤字を生んでます。ところが、西日本はこの同じ時期ですね、1242億円の黒字、東日本 JR 東日本は3722億、さらにまた JR 東海は5556円の黒字を出してるんですね。同じ JR 分割された中でも7社の中でこんなに大きな差が出てきている、これが一つの政府の狙いだったのかもしれませんけれども、こういったさまざまな資料を駆使しながらですね、やはり市民の皆さんが適切な判断をできるようにということで、ぜひ取り組んでいただきたいと思うんですが、先ほどの答弁の中でそういった意味を含めたフォーラムなど講演会、どういう形を取るか分かりませんけれども、そういうものをぜひ組みたいという答弁がありました。これは大きく期待したいと思うんです。で、その場合にぜひですね、本来鉄道の問題そもそも論をきちっと踏まえた講師を迎えるということについても、これは非常に大事なことではないかと思いますので、 そのあたり、このこういった催しを企画しようという答弁をされた市長のご考えを伺っておきたいと思います。
市長、
お答えいたします。まあ、JR の7社問題につきましては、やはり先ほども答弁した通りですね、 JR 3党会社とこう分けられると思うんですよね。まあ、ご存知の通り、 JR 3党会社は国が出資している会社です。しかしながら他の4社につきましては、まあ言い換えれば上場企業という形になっているというふうに思います。一部ではですね、まあやはりそういう 全国市長会等の中でも、まあ質問等でやはり全道ですね、中ではやはり JR 東日本から協力を求めるべきだというお考えの方もいらっしゃいました。しかしながら株主の違いからですね、当然企業として、赤字の企業を支えれるかという問題に触れることがやはりできないんではないかというお話も一部あったところです。まあ、このような中で私としてもいたしましては、やはりごくやはり存続を含め、JR 問題、また国の支援問題を一括して考えていただける講師を選定はしていきたいというふうに思っています。非常に難しいところはあるかと思いますけれども、さまざまな道の協力や、また、商工会議所連合会等もですね、いろいろ動いているというふうに聞いておりますので、まあ、そういう方のお話も受けながらですね、協議をしていきたいというふうに思っておりますので、ご理解をお願いいたします。
坂本茂議員。
はい、ぜひそういう観点でこの答弁にありましたセミナーを企画していただければと思います。で、次に移ってまいります。次はその、社会保障制度の活用ということについてお尋ねいたしました。で、答弁の中で、各種年金だけを収入している方の数字がありました。私もいただいている資料によればですね、この年金が年間通して100名以下の方が3166人と、これは6月1日の減数です。で、年収100万以下、この人たちからどういう問題提起されているかといいますと、最初の質問で述べたようにですね、この収入では、やがて自分で動けなくなったときに、介護の施設に入ろうにも入りようがないと。今、介護のさまざまな施設がありますけれども、入れるとすれば特別養護老人ホームしかないと。なんと、どうしたらいいんだろうという問題提起ですね。ですから、こういう市民の方々の収入状況にあるということを、今日はここで確認できればということで、質問に挙げさせていただきました。そして同時にですね、そういう老後の施設入所の問題での不安が大変高齢者の中で高まっているということと合わせて、今今の問題としては生活保護の適活用の問題があります。それでお尋ねしたわけですが、答弁では所得が低いけれども、でそれは生活保護の適用基準に十分沿ってるんだけども、なかなか生活保護の申請に至ってないということで言えば、いろんな事情があると思います。家庭の事情やご本人の事情もあると思います。しかし同時に、この制度そのものを知らない方、生活保護ですね、こういった方がまだまだおられるというのも現実だと思います。ですから生活保護制度がこういう形であるんだということを大いに宣伝していくことも、これは行政の仕事の一つとしてあるんではないかと。宣伝というのはちょっと、言葉が適切であります。周知をしていくということが必要ではないかと思うんですが、そのあたり、対象となる状況にありながら、なかなか申請にまで至ってない人たちが、見て、あ、こうであれば私も申請してみようというような状態を作る上で、これは行政の仕事の一つじゃないかと思うんです。その点で、市長はどのように、この生活実態の大幅な動きと体制とですね、実際に生活保護を申請し、そして受給している方々のギャップ、これをどういう具合に打開していこうと考えているか、 一言お尋ねしたいと思います。
市長
お答えいたします。考え方に違いはあるのかなというところですけれども、この本当にこの生活保護の受給というか生活保護制度というのを、本当に市民の方が知らないのかという問いに対しては、本当に 100% 知っているというふうには私も言いかねるところですが、私ども行政としては、広報指導なりで周知をしているという実態も含め、またさまざまな相談に対して、横の連携を持ちながらですね、行っていくという、それぞれの所管の確認は取っているところです。で、やはり先ほど私の方で年金受給状況についてお話をさせていただきましたけれども、先ほどの数字というのは、1人ということです。世帯においてはいくらというのは分かりません。またその世帯のこの財産の問題、これがどうなのかということも踏まえてですね、生活保護の対象になるのかならないのか、ただ、私どもとしては、やはり一生懸命頑張っている方もいらっしゃる、その中で手を差し伸べれることがあれば、当然差し伸べるというのが行政の役割だというふうに思っています。とにかく様々な形で周知をしていきたいというふうに思ってますし、本当に坂本議員におかれましては、この生活保護に対する、また本当に生活困窮している人に対する思いやりが、私も非常に感じております。その都度、新聞等でもこの問題については出されているというふうに思っております。さまざまな情報機関を通して、皆さんがご理解をいただいて、そしてまずは市の方に相談に来ていただく、そこから第一歩が始まるというふうに思っております。ぜひ、本当にこれはですね、民生委員の方も十分承知しているお話ですから、民生委員とも連絡を取りながら、連携をしながら、私どもとしては、この生活困窮の方の一助になるように努めてまいりたいというふうに考えているところです。以上です。
坂本茂議員。
はい、ぜひそういう立場で進めていただきたいと思いますし、その上で一つだけ、これは、提案をしておきたいんですが、以前も話したんですが、なかなか形になっていません。公的な施設のところにですね、このポスターを貼って、周知をすると、宣伝じゃなくて周知ですね、こういったことをやっている自治体も現実に私は見ております。ですから広報等で説明することも大事です。でしかし同時にそうやって公的な施設の中に、掲示をすると、周知を図るということも、これはぜひやっていただきたいということを述べて、これは要請しておきたいと思います。次に移ります。最後になりますけれども、市の職員の適正化計画について、で、2つお尋ね、中項目でお尋ねしました。適正計画と現状については、191名が平成30年度の適正化として掲げている数字だが、現在12名不足しているという問題で、再質問させていただくんですが、このことによって、どういう影響が出ているのか、出てないのか、そのあたり、この数字、マイナス12人ということについての市長の感想をまずいただきたいと思います。
市長、
お答えいたします。業務においてどのような影響が出ているかというご質問ですが、私としてはやはり、例えばその12人を補足するために一人一人のですね、業務量が1人区が 1.2 人区になったりとか、またその部分が時間外手当に波及、時間外の労働に波及したりとかですね、そういうことでカバーがされている、また前段にもお答えさせていただきましたけれども、そのためによって、嘱託職員の配置ですとか、臨時職員の配置などを、 していきながら、市民の皆さんに影響のない市民サービスができる体制を取っていっている現状であるというふうに認識しているところです。
坂本茂議員。
現状はそうだと思うんです。でしかしこの12人というのはやはり職員にとってみればですね、日常の業務を精一杯やると、そしてさらに今答弁ありましたように、若干その足りないところを嘱託や臨時の方の力を借りて埋めているということで、やはりここから出てくるのは、職員自身が日常の決められた業務をこなすのに精一杯で、日常の業務をさらに一歩進めてですね、踏み込んで新しく職員自らが研究したり工夫したりすると、そういうスキルアップをしていくような余裕さえないというのが現状として生まれているんじゃないかなと。だとすれば、これは職員にとってもまた市民にとっても極めて改善を求められるところなんですが、そのあたり市長はどういう具合に見ていますでしょうか。
市長。
お答えいたします。本当に財政の健全化から職員には重い負担をかけているというふうに認識しているところです。またやはりなかなかその職員が集まらないという環境の問題がをどうクリアしていくのかということで、さまざまな職員採用の仕方を取り入れてきております。しかしながら議員もご承知のとおり、昨今は大都市に職員というか新規採用者がどうしても大都市で暮らしていきたいという強い希望の中から札幌市圏域を受験している、また留萌市の内定を受けてもやはり違うところが受かるとそちらに行くと、内定取り消しがあるなどと、当初12人から13人の採用予定を中で 4,5 人が毎年削れているというのが実態でございます。とにかく今年度においてもまた新たな取り組みの仕方をしながらですね、より多くの職員の募集に努めていきたいというふうに思っておりますし、やはり地元に帰っていきたいという思いのある方を今後もですね、私どもとしては採用していきたいというふうに思っておりますし、今は高校生のインターンシップ、通常であれば2年生なんですけれども、公務員試験を受けるという3年生を対象にインターンシップを実施したりですね、とにかく私どもとしてはできる範囲のことをですね、継続していきながら職員の確保に努め、議員がおっしゃるようにある程度仕事に余裕ができ、また本当に政策展開ができるような職員形成を作っていくことが私も必要でありますし、それが市民の財産につながるというふうに思っております。本当にこれから求められているさまざまな問題解決を進めていくためには、職員の力というのは不可欠でありますから、今後も職員の確保に尽力を尽くしていきたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。以上です。
坂本茂議員。
はい、わかりました。ぜひそういう観点ですね、職員がやっぱり余力を持って仕事ができるということが大事だと思います。それでぜひですね、採用すべき数をその退職あるいは途中で辞退する、そういうことも見越しながら少し数を増やして採用するということも一つ検討の余地があるんではないかと思いますが、そのあたりについてはそういう指摘ご意見を申し上げて、次に最後に移ります。で、嘱託職員臨時職員の問題ですけれども、これはぜひですね、具体的には現場でこの嘱託職員の在り方、臨時職員の在り方にふさわしいような状況に置かれているかどうか、あるいはその域を出していることがあるんではないかと、職員がすべきような仕事をしている場面がないのかというあたりについて、現場に立ち入ってですね、またよく意見を聞きながら取り組んでいただきたいと。で、いただいた資料では年間多くの方々は13万とか14万、 こういう収入で、まあ、確かに限られた時間ということがありますけれども、これではなかなか自立した暮らしができないということも一部ではあります。そういったことを含めて、ぜひ現場に立ち入って、チェックし、対策を取っていただきたいということを申し上げたいと思います。
市長。
じゃあお答えいたします。失礼しました。お答えいたします。本当に、嘱託職員、臨時職員の問題というのは、私も常日頃からさまざまな問題があるというふうに認識しているところです。まだ平成32年の4月からは、一般職の会計年度任用職員という制度が始まるということで、ただ、この制度というのは、多分人件費が財政基準、基盤に影響してくるぐらいのものになってくるんじゃないかということで、各市においてもかなり危惧をされているというふうに聞いております。今後近々旭川市においても研修をするということで、留萌市からも参加をさせていただくような状況を作っております。とにかくこの市民サービスに影響の出ない、適正な職員数の維持を図りながらですね、財政基盤も整えながら人件費の抑制にも努め、その中で業務に当たっていきたいという考えているということで、ご理解をいただきたいというふうに思います。以上です。
以上で13番坂本茂議員の質問を終わります。